一人の青年と言いましても、進学校の進学生ですが、少しく変わった、まあ、本人は変わったと思ってないでしょうけども、おりまして、一週間に何回か、布団干しをする兄弟がおります。で、私は尋ねました。どうしてそんなに布団干しをするの？まあ、いいことは分かってるんですが、母親、お母さんが、教えなさったそうです。布団干しは健康のためにいいのよ。どうして？だってこう干しますと暖かくなりますから、よく眠れます。で、殺菌作用もありますと。で、布団を屋上まで持って上がるので、運動にもなります。健康のためにいいんですよ、と。お母さんから教えられて、一言、こうおっしゃったそうです。その日の光、太陽も神様の賜物だから。神様からいただいたものだから。それでこうおっしゃったそうです。おっしゃっていらっしゃるそうです。私たちの財産よ、とこうおっしゃったそうです。いいお母さんだなと思いながら、今もせっせと布団干ししてるんじゃないかなと思うんですが、今日は、富について、今読んでいただきました聖書の箇所から富、まあ財産、金銭とも言えますけれども、そのことが記されております。この、やっとヤコブの手紙も5章まで来ました。あと数回で終わらせていただきますが、久しぶりにこのヤコブの手紙を開きました。もう一箇所は2章の5節6節あたりも似たような話がありますが、この5章の1節から6節、ああ、恵まれない話だなと思われますか。読んでみて、説教者もちょっと悩ませるような箇所の一つでもありますが、聖書が語る富というのは単に金銭のことだけではありません。私たちの生活の中で様々なものが備えられておりますけれども、それらすべてのことを富、神様からいただいている財産、先ほどの太陽じゃないですけれども、そう受け止めてもよろしいんじゃないでしょうか。まあ多くは富と言いますと、金銭にまつわるものであります。で、今日読んでいただきましたこのヤコブの手紙の5章の1節から6節、非常にある意味では厳しく、勧告するように、や、警告するように語っている箇所でもあります。注目していただきたいんですが、一節に、富んでいる人たちよく聞きなさい。よく聞きなさいと進めています。富んで4節に、ご覧なさい。よく見てみなさいという言葉です。聞きなさい。見なさいと。まあ、ある種の警告のように、聖書の中にはそういう箇所もありますので、語っております。こう語る中に、今日のところは一般の人のことを語っているのか、いやもう教会に来られた人のことを語っているのか、いろいろ言われるんですが、両方のことと受け止めてよろしいかと思いますが、このことを語ることによって、語られることによって、私たちは富をどのように受け止めていくのか。どうあることが、富を預かっている私たちが、神様の祝福に預かる健全な道なのかということを、この中から、反面教師のようにこれを見ながらですね、お聞きしたいと思うのであります。富んでいる人たちよく聞きなさい。富んでいる人たちであります。まあ、金銭が豊かであるということでもあるんですが、ここを読まれまして、何人かの方、ひょっとしてですよ。ひょっとして、ああ、私は富んでいないから、今日は聞くべき話でないと思われるだろうか。実はこのヤコブの手紙が書かれた時代の背景、時代的な背景、社会は非常に富んでる人と貧しい人の格差がすごく激しかった時代です。まあ、何度か聞いてくださっている方は思い起こしていただきたいんですが、一章から読んできたときに非常に厳しい状況下に置かれた時代、社会は、その富める者と貧しい者の開きが私たちの想像を超えるようなもう徹底して豊かであるか徹底して貧しいかという状況下であったようであります。で、当時金持ちであるっていうのは本当にごく限られた人々であったようであります。で、私たちはどうなんだろうか。まあ今の時代だけではなくして。ある人はこんなこと言いました。さっきの指導者ですが、衣食住、着るものですね。 そして食べること、住まうこと、それが満たされていて、まあそれ以上のものを持ち合わせている人はみんな金持ちなんだというふうに言った人がいるんです。なるほどなと思いました。考えてみますと私たちみんな金持ちです。そういう意味において今日の聖書の言葉は私たち一人一人が私たちに語りかけていると受け取ってよろしいんじゃないでしょうか。さてもう一度一節ご覧ください。富んでいる人たちよく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸をもって泣きわめきなさい。泣きわめきなさい。なぜですか？この一節から三節に書いてあることをよく聞きなさいとヤコブが語りかけているこの内容はですね、富には限界がありますよということをまず言っています。もう一度二節、三節も読んでみますと、あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆びこそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。富は私たちの将来を保証します。最初申し上げますが、富はどうでもいいって話してませんので、非常に大事なものなんです。しかし、朽ち果てていくものである。錆びついていくものである。いずれ亡くなる時が来る。確かに生活に必要なものでありますが、ここでヤコブが言いたいことは、富は神にとって変わるものではないということを言いたいんです。いずれ私たちは肉体の死を迎える時が来ます。終わりの時とありますが、いろんな終わりがあります。人が地上の使命を終えて終わる時、死を迎える時の終わりがありますし、また、社会や国家や、世界を見るときに繁栄するときがあり、その繁栄が終わるときがあります。そしてこの場所で、この箇所で直接的に言っていることですけれども、次回開きますでしょう。五章の七節以降に直接に書いてあるんですけれども、この地上の終わりのときがあると言っています。ただ、初めて聞かれる方いらっしゃるでしょうか。私たちの地上の終わりは、この教会が伝えるメッセージからするならば、悲しみの時じゃないです。恐ろしい時じゃないです。非常な危機的な緊張を覚える時でありますけれども、もう一度イエス様が来られる時なんです。その終わりの時。その時に富は最終的な価値をもたらすものではないんだ。ちょっとわかりにくい言葉が書いてありますけれども、三節ですね。この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、この錆、金銀が錆びていくということは、不正なですね、手段によって得た富ということです。それらはその人に罪をもたらすものですよ、ということです。まあ当然のことですよね。いや、不正なものを持って、その富を得たとするならば、それは罪を告発することになりますよ。それは神様の前から退けられる原因となるものですよ、と言っているんです。こうしたことを思うときに、富は何の力もなくなるときです。どうぞ、私たちは覚えたいですね。この聖書箇所は宣教師に変えておきましたので、別の箇所に書いてあるんですが、私たちのためにすべてのものを豊かに与えて備えてくださる、楽しませてくださる神に望みを置くように。先ほどの最初の対応じゃないですけれども、すべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神様に望みを置くように。ですからこの朝、この礼拝においても私たちの日常生活において、富を与えてくださる神様の方に向き合って生きていくんです。これが信仰でありますし、私たちの礼拝の姿勢でありますが、富を与えてくださる神様の方に向かい合って、向き合って生きていく。そっぽ向いて生きるんじゃなくて、向き合って生きていく。 そこに信頼があるでしょう。信仰がありますし、信頼がありますね。私は、去年の、この地域の信徒大会で申し上げたことなんですが、ちょっと教会の話しますけれども、私たちはどんな教会であっても開拓教会であることを忘れるなと言ったの。ね、覚えてますでしょ。で、地方教会もそれ忘れたらあかんと私申し上げた。まあ申し上げたいんです。でも私たちは、幸いですね、地方教会は今日まで先人たちが本当に労してくださって豊かな教会になったと思います。で、豊かな教会になりますとね、あって当たり前なんです。そう思ってしまってるとか。私はそういう意味においても開拓教会たれと言いたい。この中にも教職としてご用意くださった先生方もおられますが、開拓時代っていうのはなくて当たり前。おそらく私もいろいろこうお聞きしたりしておりますときに、もう神様に祈らざるを得ない。あった当たり前の世界じゃない。よくそんなお菓子を教職やら、そうした教会の皆さんからお聞きします。だから、祈っていろんなことを通して、こうして与えられた感謝だ、という、私はこの姿勢は、どんな豊かな教会になっても開拓教会であることを忘れてはならないと思っています。まあ思ってましてその通りなんですね。で、あって当たり前になってきますと、実に大切なものを見失ってしまうときは、何を忘れるのか。全能の神様に対する素朴な信仰です。まった当たり前ですから。関西聖書神学今いいんですね。ない時代ですから。もう祈らざるを得ない。私は今いい時過ごしてるなと自分では思ってるんです。まあ不自由を覚えることたくさんありますけれども。神様に祈らざるを得ない。神様に対する素朴な信仰、一番大切なもの。この神様に対する素朴な信仰があれば、すべてのものを持ち合わせてるんです。すべてのものを与えてくださる神様ですから。このヤコブの手紙の5章の1節から3節に語りかけられていることをもう一度私たちに語りかけられていることをしてお聞きしたいんです。これ反面教師で聞きたいと思うんですね。さてこのように、すべてのものを豊かに備えて楽しませてくださる神様がいろんなものを与えてくださり任せておってくださる。4節から6節、ご覧なさい、よく見なさいということで、まあ内容はわかりやすいんですが、もう一度読んでみましょう、4節から。ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。正当な報酬しなかったら、そりゃそうでしょうね。合わせて、借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。不正な、十分なことはなされていないことに対する叫びが。これよくわかります。5節。あなた方は地上で贅沢に暮らして、快楽にふけり、ほふられる日に備え、自分の心を太らせた。ほふられる人はもう終わりが時が来た時ですね。自分のためだけに使ってるっていうことです。与えられているにもかかわらず。そして8節。ごめんなさい、6節。ちょっと分かりにくい言葉でもありますが、いろいろこう、理解もあるようですが、正しい人を罪に定めて殺した。その人は、あなた方に抵抗していません。不正な訴え、不正な裁判で、止める者が、無理やりそうしたことをしてしまったことに対して、貧しい人は何も言えない状態。まあ、そんなことを言ってるわけであります。そうした悲惨で苦しいもののことを経験するでしょう。自分のためだけ自分とやってるときに。富を得る仕方、また使い方が間違うと、魂を腐らせてきます。どうぞもう一度確認しますね。聖書は物質そのものが悪だとは決して言ってません。神様が与えてくださったものですから。飛んでいること、豊かであるということも、悪ではありません。今日の私たちの現代の経済仕組みの中で、 衣食住以外プラスいろんなものが備えられていることを本当に感謝したいと思いますが、時代に即行したそうした必要なものがあるでしょう。そうしたことに富に対して健全な考え方を持っているということは非常に大事であるということです。なぜなら、すべては神のものだから。以前私は身近なものに話してましたとき、そんなことないよ。我が家の子供の子ですが、僕が一生懸命働いたから、いや、その働く体力と体と知恵と与えてくださったら誰なんだと言うんです。すべては神様が備えて与えておってくださる。賜物もそうです。私たちが持っていると思うものは、神様の憐れみの上に与えられているものです。持つことを許しておってくださるわけです。そのことをわきまえていることが大切であります。ですから、自分だけのもの、自分だけの繁栄、自分だけのため、自分の欲望、自分の家族のためだけにそれを用いるということではなくして、やっぱり神様を大事として、与えてくださった神を大事にして、神様からそれを任されていることを、その富を正しく管理していくということ。富は天に積みなさい。富は天に積みなさいということはそういうことであります。私たちは何のために働き、儲け、何のために蓄えるのか大事なことです。前にも紹介しましたが、私たちの 先輩たちが大いに儲けようと言ったんです。大いに蓄えよう。そして三つ目に、大いにそれを主のために捧げようとおっしゃいました。なるほどなと思いますが。私たちが多くのものへ、それを蓄えていく。それは自分のためではだけではなくして、神様のために。そして、神の宮であるこの神の教会の働きのために、他の人の救いのために、用いさせていただく。そのように用いてくださったか、用いてくださったからこそ、私たちも救いに預かった。どうぞ富だけに溺れることがありませんように。人と比べて、ああだこうだということで考えないで、神様がこの豊かな富を私に託して許しておってくださるんだという感謝を持って生きていくときに、それは本当に生かされていきます。どうぞそういう生き方をに対して神様は決して飢えさせる、なさらないお方です。常に必要なものを神様に従っていくものに対して常に必要なものを与えてくださるお方です。ああ、そのように託しておってくださるんだという喜びを持って生かされていくということであります。それを許しておってくださるんだ。隣と比較して、私と、今田先生と比較する必要ない。どっちが多いかはすぐなら別問題ですけど。そういうことですね。比較する必要はありません。実は昨日、毎月、第一土曜日は役員祈祷会をしております。なかなかお仕事の関係で全員の方集まれないんですが、その時ならではのお祈りをしておりまして、別に私意識しなかったんですが、導かれた、この礼拝で使っているのは賛美歌21ですが、教会の祈祷会や家庭集会や、そうした小さな集会で使うのはこの新聖歌を使っています。昨日お勧めをさせていただく前に歌った歌が、まあ聞いとってください。新聖歌の324番、主と主の言葉に歌ったの。石が飛んできそうですから歌えません。歌詞だけ読みます。一節に、主と主の言葉に頼るは楽し。主は我が願いを聞き入れたも、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。まあよく、主と主の言葉に頼るは楽しという歌ですね。で、一節、二節、三節、四節歌って、三節に差し替えたときに、私たちは賛美というのは時にはですね、もう慣れて歌ってしまいますが、これを作詞した人の信仰とその思いを振り返って、まあ思いを寄せて、その意味を本当に噛み締めながら歌うときに、詰まるときがありますね。三節、こんな歌詞なんです。やっぱり歌ってしまいますね。地につく宝をすつるは安し、命の小道をたどるみなれば、 ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よなおなお恵ませたまえ。地につく宝をすつるはやすしと歌うことはやすしだと思った。歌うことは簡単。私は自分自身歌いながら、地につく宝をすつるはやすし、命の小道をたどるみなれば、本気で歌ってるか。どうぞ改めて、昨日役員祈祷会申しませんでしたけれども、歌いながら、富が神にとって変わることがないようにと祈らされました。神にとって変わることがないように。神様から託されているものを正しくこれを用いさせていただく。いずれにしろ私たちはいつの日か人生の終わりを迎えます。今日この三節に終わりの時と言っているんです。世の終わりも一歩一歩近づいてるんです。世界はどんどん進んでいくようですけど、世の終わりは聖書に照らすなら一歩一歩近づいています。社会も国も世界もこのまま続くとは思えない。一節にありましたが、自分に降りかかってくる不幸、終わりの時だ。その時に慌てふためくことがありませんよ。主イエスキリストの前にしっかりと立たせていただく。慌てふためくことがないように、神様から託されているものを正しく私は使わせていただきたい。主に対する素朴な信仰をいただいて、このところにこそ私たちは信仰的にも霊的にも物質的にも本当に見て祝福されるんです。このことを忘れないで、皆さん、個人の生活も教会内も今新たな思いで備えさせていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。